ございます。聖書と福音の時間です。最近よく耳にするゲリラ豪雨、原因は環境破壊によるそうです。聖書によれば、この環境破壊の始まりは人間が神様の元を離れてしまったところにまで遡ります。もし人間が神様の元を離れていなければ、世界は今とは随分違ったものになってたんでしょうね。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。私は先日とても素晴らしい DVD を見ました。ファイアープルーフというアメリカ映画の DVD です。この映画はたった50万ドルという低予算とボランティアの参加で作られた映画であるために、新聞、テレビでの広告は一切ありませんでした。ただ口コミで全米に広がり、興行収入5位に上り詰めた作品です。夫婦関係が破滅寸前のところまで行った消防士が、父親のアドバイスに従って妻に働きかけ、ついに以前にも勝って素晴らしい夫婦に戻るっていうストーリーです。最近流行りのハリウッド映画のように、爆発したり首が飛んでいったり空間が歪んだりすることはありません。実に地味なストーリーです。しかしこれが全米で受けたのは、大切な人を愛し続けることができずに、ついに家庭崩壊に至るという現実が身近なところに溢れかえっているからです。そしてその解決方法が、スクリーンの上だけで起きる不思議なハッピーエンドではなく、今すぐにでも自分たちでも実行できる方法であったからです。それは一言で言うと、良い方を選択することで良い結果を生み出すことができるというものです。私たちは自分の置かれている環境に対していつも自分に責任があるとは限りませんね。しかしその環境に対する態度については自分に責任があるんです。オーストラリアの脳科学者にジョン・エクルスという博士がいます。彼によると、人の脳神経細胞には樹状突起というたくさんの短い角のような繊維と、一本だけ長い角をした軸索という繊維があるそうです。短い方は隣の神経から来る命令を受け取る受信機です。長い方のものは隣の神経に命令を出す発信機です。この発信機の細胞にはブートンという小さいコブがついてるんですね。このコブの数が多ければ多いほど、少しの伝達物質で命令を伝えることができるんです。ではなぜブートンの多いものと少ないものがあるんでしょうか。実は同じ命令を繰り返し伝えていると、その命令を伝える神経回路のブートンが増えるっていうんですね。つまり肯定的な考え方や選択を繰り返していると、どんどんどんどん楽に肯定的な行動を起こすことができるようになるんです。同じように、いつも否定的、悲観的、後ろ向きの考え方にはまり続けていると、ますます否定的な行動から抜け出ていくのが難しくなるって言うんですね。さらに、たとえ悲観的な命令を送ったとしても、その行動に抵抗して逆の決断をすると、別の神経細胞がブレーキをかける化学物質を分泌して受け手の細胞に送信するんです。受信機の細胞は2つの神経細胞から正反対の命令を受けます。その時、より強い方の命令に従うんだそうです。つまり、今まで慣れ親しんできた習慣に抗って、全く正反対のことをしようとするときには強い決心が必要なんです。ところが、二度目三度目と同じ決心をするときには、一回目よりも少ないブレーキ物質で抵抗することができるっていうんですね。人間の体って不思議ですね。 自分の考えや選択や習慣によって脳の構造も変えていくことができるんです。肯定的な選択は頭の中に肯定的な回路を作り上げ、肯定的な習慣はその回路をますます強化していくことができるって言うんですね。ところで先ほどのファイアープルーフという映画では、夫の消防士が良い選択を続けることができなくなる時が来ます。どんなに妻に愛を示しても、妻は何の反応も示さないんです。それどころか、同僚の医者と恋愛関係に入り、のめり込んでいこうとするんです。努力したことが結果として現れてこないのを見た時、主人公の消防士は癇癪を起こし、物に当たり、大声を上げ、一旦破れた人間関係の修復がいかに困難であるかを身をもって知るんです。良い選択をしたいのですが、その良い選択をする力がないということを思い知るんです。またその良い選択を続けていくのに重大な欠陥が自分の中にあることに気づくのです。どうして良い選択をする力がないんでしょう。良い選択をする力を与える命の源から切れているからです。ある時キリストはこうおっしゃいました。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ、枝だけでは実を結ぶことはできません。同様に、あなた方も私にとどまっていなければ、実を結ぶことはできません。私たちの中には、人を許したり、愛したり、信じたりする力がありません。何が良いことかを知識で知っていても、それを実行する力がないんです。それは、人が最も良き方である神に背中を向けて、神様から離れて生きているからです。この愛と祝福の源流である神様を切断して生きることを聖書は罪と語るんです。良い選択の前には最も良い方とつながるということが大事なんです。誰でもイエス・キリストを自分の救い主として信じる者は、キリストがその人の内側に住んで、内側から力を与えてくださるばかりか、外側からも介入して、私たちを祝福の人へと作り変えていってくださるんですね。アルゼンチンを代表する世界的伝道者にルイス・パラウという人がいます。彼は青年時代にチャーリー・コーヘンというユダヤ人クリスチャンの聖書研究会に通い、一度はキリストを信じると告白したのです。ところがやがて良くない友人たちとの交流から悪い影響を受けたんです。そして2年間ぱったり集会に行くことがありませんでした。ある時友人たちが1週間にわたるカーニバルへ行こうと誘ったんです。それは飲んで騒いで、そして口にするのも恥ずかしい乱れ切った生活をする一週間の旅行です。彼はこの2年間、聖書を読まず、集会にも行かず、祈ることも一切やめていたのですが、いよいよカーニバルに出発する前日、何者かに促されるかのように祈らずに折れなくなったのです。彼はカーニバルに行くべきではないということが分かっていました。しかし、友達に断る勇気もなかったのです。それで祈ったんです。主よ、もしあなたがこの状態から助け出してくださるなら、私はこの世との関係を断ち切り、あなたにお仕えします。どうぞ私にチャンスと力を与えてください。翌朝、すごいことが起こったんですね。彼の口がテニスボールほどにも腫れ上がっていたのです。それで彼は早速友人に連絡し、カーニバルに行かないと宣言したのでした。そしてこの瞬間が彼の新しい人生の第一歩となったのです。キリストは 今日も生きていて、あなたを内側からも外側からも助けることができる方です。内側から正しいことをしたいという願いを起こさせ、外側からそれを実行するのにふさわしい環境や助けを備えてくださる神なのです。どうぞあなたもキリストに祈ってください。そしてこの方を救い主として受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。